皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は NSP の理事幹事の皆さんと一緒に NSP の最新情報や各研究会の活動について、そして時には理事幹事の皆さんのプライベートについてなど NSP の魅力をたっぷりとお届けします。それではお聞きください。
先生よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。はい、第1回目の配信がですね、長い漢字をお話をさせていただいて、今回2回目を中小零細企業研究会の担当と、あと環境系分科会担当していただいている榎本先生と今日はお話しさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、よろしくお願いします。はい、
まずは先月のですね、1月の27日に、はい、第10回の私たちの NSP 政策勉強会で、
はい、
議員会館の方に行ったんですけれども、そうですね、はい、
はい。
で、その時のテーマが環境による日本再生ということで、
はい、
毎回ゲストスピーカーを呼んでるんですけれども、
はい、
今回は株式会社フロアス環境総合研究所の浅井所長からお越しいただいて提案をさせていただいたんですが、その時の様子と感想というのも先生の方から。
はい。
はい、
まあ、そうですね。それにしても今日、民主党のね、一部が、違うような方向に行こうみたいな、
はい。
がありまして、びっくりしてますけど。
そうですよね。
基本的に、中小零細企業研究会も行っているんですけども、
はい。
幅が広いんでね。
そうですね。
その環境ということに対しても、
はい、
中小零細企業は関わっていかなきゃいけない、
はい、
問題ですから、
はい、
まあそれを分科会として取り上げてたわけなんですけども、
はい、
まあその一つの状況をですね、
はい、
まあ議員の皆さんにも聞いていただこうということで、
はい、
今お話がありましたように、
はい、
株式会社フロアス環境総合研究所の、
はい、
関東事務所所長のですね。
そうですね。
浅井さんにですね。
はい。
お出ましていただきまして。
はい。
まあ、私、浅井さんとは、まあ、随分昨年から、いろんなことでですね。
そうですね。はい。
ご教示いただきまして。
はい。
私自身もだいぶ勉強になったんですけども。
はい。
やはり、議員の皆さんもですね。
はい。
まあ、一番こう、注目したのは、もうその食料の話かな、なんですよ。
はい。
要するに、その、エネルギーにしても、まあ、食料にしてもですね。
はい。
もうピークアウトしてるんだと。そういう状況の中で、その、昨年の、もうすごく気候がですね、まあ、暑くなって。
そうですね、真夏の、
大変な状況でですね。
はい、
また、今年も夏が来て、こういう状況になるのかなと思うと、ゾッとするんですけども。
そうですよね。
やっぱり、この環境っていうことについては、
はい、
非常に興味を持ち出したような気がしました。
そうですよね。
で、
はい、
特に効果的だったのは、はい、セバン鈴木さんという方の、
はい、
ちょっと国連大使ですね、
はい、
いわゆる彼女は、日系のカナダ人なのかな、
はい、
それで、13歳の時に、国連でスピーチをした映像をね、
そうですよね。はいはい、
まあ、これがスタートがですね、
はい、
私が言う言葉っていうのは、例えば株で吸うとかですね、
はい、
議員を落選するとか
ですね、はい、
そんなことを言いに来たんじゃないんだと。
はい、
要するに私たち生きている環境っていう問題が、大人によってどんどん破壊されていってると。
そうですね。
そういうようなスタートが、そのような話から入ってきました。
はい、
ぜひそういう問題に着目して未来を与えてくださいみたいな話を、
はい、
堂々とされてまして。
そうですね。はい、
まあ、特に、その、議員を落選することとか、
はい。
話っていう部分についてはですね、
はい。
少し支障が出るぐらいの、
はい、ね、
感じですよね。はい、まあ、でも本当に、先ほど申しましたように、
はい、
もう、食料にしても、エネルギーにしてもですね、
はい、
ピークアウトしてるんで、
はい、
まあ、これからどういうふうに、地球的規模、まあ、我が国も、中国に、GDP が抜かれたという、ニュースが昨日あたり流れてましたけども、
はい、
まあ、それは抜かれるでしょうけど、人の数が違いますもんね。
そうですね、人口の。
で、まあ、私は、この、日本再生っていう部分の取り組みにおいては、
はい、
中国は中国であればいいですし、日本は日本でいいんですよね。
そうですね。
そのために何をしていくかってことを、はい、皆さんと議論していかなきゃいけないっていうことでですね、まあ、まあ、積極的にさせていただいているということなんですけども、はい、まあ、その中でやはりそのエネルギー、
はい、
やはりこう、低炭素のですね、はい、エネルギー社会を実現していくっていうことっていうのは、はい、もうこれはもう必須なんですよね。ただ、やはり私もそうでしたけども、環境っていうとですね、なんかちょっと、一歩を引いてしまうっていうのがやっぱりあると思うんですよ。はいはい、でも、よく考えてみれば、LED なんていうね、
はい、
形になっても、電球も変わってきましたし、
そうですね。
エコカー、あるいはその電気自動車、
はい、
まあ、こういう部分も変わってきてるわけですから、はい、必ずその環境っていう部分っていうのはですね、はい、いろんな形で変わっていくんだろうと思うんですよ。
そうですね。
はい、そうしていかないと、どんどんどんどん温暖化が、まあ、進んでですね、
はい、
ビデオでもありましたように、地球がもう2100年ぐらいには真っ赤っかになって
る。そうですね、真っ赤になって
る。あれ、熱何度だろうな、ぐらいに思うぐらいに。
そうですよね。
はい、酒どうすもんだろうかな、みたいなね。取り越したよな。
そうでしたね。
怖いですよね。
そうですね。
本当に。で、やっぱ北極がだんだんなくなっていくとか、うん、地球体系が変わってきたり、今度は当然、いろんな先天地にも襲われたりしますから。
そうですね。人事ではないですもんね。
そうじゃないですね、はい。今生きている人たち、みんながやはり、少しずつ学んでいく。
そうですね。
ということをやっていくことが、
はい、
まあ、大きなことができるわけじゃないと思うんですけど、
はい、
まずやっぱり学ぶ。っていう、ね、勉強していくっていうことで、
そうですね、
新しい知識をやはり、議員さんにも、
はい、
習得していただきたかったという気持ちでですね、
そうですね、
はい、新井所長様にお話しいただきまして、
はい、
まあ、私も愛の手で手を入れまして、
ね、ありがとうございました。
だいぶなんか乗っちゃってね、
そうですね、
時間をオーバーしました
。そうですね、大体1時間という形で、予定はしているんですけれども、ちょっと延長の延長で。
そうですね。
はい。
秘書の方がキラキラして
る。そうなんですね。
次の予定がね、あったみたい
です。はい。そうなんですね。一応制作勉強会の方は、今月は、木曜日に予定をしているんですけれども、
そうですね。
はい。
次回の方もね、
はい。
不運休を告げてますから。
どうなるっていう、形ですかね。制作勉強会もあるんですけれども、
はい、はい、はい。
山本先生とお話をしたいのはですね、
はい、
16日のうちの土曜日に、
そうですね、
はい、環境系文化会で工場見学会というのを、
はい、
やるんですけれども、
はい、
そちらのちょっとお話を皆さんに、はいはい、お願いできますか。
昨年11月にですね、はい、環境系の文化会は早々ですね、
そうですね、
忘年会をやりまして、はい、終わりました。
はい、
はい、で、今年何やろうかっていう話の時に、
はい、
やっぱりこう、座学だけじゃなくてですね、
はい、
まあ、見学会を、工場見学とか
ですね、そうですね、
まあ、そういうことをやりたいという、その、会員さんの声がありましたので、
はい、
まあ、なんとかじゃあそれは実現したいなと私思ってまして、
はい、
この、古橋環境総合研究所の浅井さんの親会社ですとかね、
はい、
まあ、そういう立場にある、まあ、会社さん含めですね、
はいはい、
数社が集まって、
はい、
川崎バイオマス発電株式会社っていうのが
ありまして、そうですね、はい、こちら国内最大級っていうふうにお聞きしてるんですけれども、
ね、はい、私もワクワクしてますけど、
そうですね、
はい、まあ今まで東京電力が見てきたことあるんですけど、
はい、
そうじゃなくてバイオマスのですね、
そうですよね、
発電ということで、
はい、
木片チップですよね、
そうです
ね、そういうのも利用したですね、
はい、
まあ、発電がどうやってできる、これも環境に優しいですよね。
そうですね。
あともう一つ、ジャパンバイオエナジーというですね、
はい、
株式会社なんですけども、こちらの方も、はい、今見せていただいてですね。
そうですね。はい。
これは年間6万トンのバイオマス燃料を供給している。
そうなんですよ。年間6万トンっていう方、ちょっと私には想像ができないんですけども。
うん。でも、実際やってるっていうね。
そうなんですよ、
ね。いうことを、
はい、
私自身見たこともないですし、
そうですよね。
そういう、まあ、機会っていうものをいただけたということは
ですね。そうですね。実際にその、自分の目で見れるっていうのは。
そうですね。
はい。
これはやはり100万円経に近づく
ことじ
ゃないかと私は思うんですよね。
はい。
で、まあ 26日の土曜日です
か。そうですね、はい。
まあ、ちょうど午後、12時50分ぐらいに。
はい、集合して。
そうですね、はい、川崎駅ですね。
そうですね、はい。
神奈川の川崎の駅です。に集合していただいて、はい、まあ、そこから、
現場の、はい、
場所でですね、はい、行って、はい、まあ、見学してですね、
そうですね、
まあ、その後、また、コーディネーターは蔡所長様でございますので、
はい、
いろいろなですね、説明もいただきまして、
はい、
まあ、最終的には皆さんディスカッションしたいと。
そうですね。
というふうに思ってます、ね。
はい。はい。はい、その見学の後にもそういうディスカッションの場があるので、
はい。
それは皆さんにとっても参加してくださる方にとっても、私たちにとってもこう、それぞれの考えとかも聞けますので、
はい。
すごいいい機会だと思うんですけれども、
はい。例えば、他の分、研究会ですね。
はい。
素晴らしい組織の研究とか、
はい。
そういう部分で、確かに素晴らしい会社をですね、
はい。
見に行くってことも私、重要だと思うんですけども、
そうですね、はい。
こういう新しい時代になるときも、
はい、
実際に発電をしているところだとかですね、
はい、
まあ、そういうものを見るっていうこともですね、
そうですね、
私は次のその、自分たちの、
はい、
生きているその地球、あるいは日本の新しいその体制に向けて、
は
い、いろんなヒントがですね、
そうですね、
てんこ盛りじゃないかと。
そうですよね。
はい。
いろんな気づきが。
そう。
はい。
見なきゃさ。やっぱりこう、続きってできないですよね。
そうですね。人づてからこう聞いても、実際に見たことがないと。
はい。はい、私自身が実はさっき言いましたように見たことないんで、はい、非常に見てですね。
はい。
やっぱりそれが、キャップは一見違うだっていうね、形にまた皆さんにご報告できればいいと思いますし。
そうですね。
で、
はい。
20人の枠で、ね、
はい。
企画してますから、
はい。
今まだ8分ぐらいです。
そうですね。もう少しは、余裕がありますので、
そうですね、
ぜひこちら聞いていただいた方に、インターネットの、私たちのサイトから申し込みができますので、
はい。
はい。
そうですね。確かに昨年環境系の部分出られた方もいいんですけども、
はい。
まだそういうこと出てないっていう方もね、
そうですね。はい。
見学から入ってですね、また、この大学の方を詰めていくってやり方もありますから。
そうですよね。
これをきっかけに、
参加
してですね。
はい。
また逆に、ディスカッションしたりですね。
そうですね。
まあ皆さんがご都合があればね。
はい。
この後、また、
たまに場を
落としてね。そう、たまに場をね。
たまに場を。
たまには両国じゃないとこでやるんだなと思ってますけどね。
わかります。
はい。
はい。これからもどんどんこういう形で、先生をはじめ皆さんのお話をさせていただきたいと思うので。
そうですね。
はい。
どんどん声を伝えていきたい。
そうですね、はい。
皆さんに参加していただいてね。
そうですね。
初めてこういろんなものを知るわけでして、
はい、
日本、ひどいですけど、いろんなとこ探してもですね、
はい、
こんなにめちゃくちゃいろんなことやってる NPO 私はないと思いますので、
そうですね、はい。
自分の、
はい、
自分の合う場所、
そうですよ、ね、
あるいは、はい、活動できそうな場所を
見
ていただいて、
はい、そこから盛り上げていただければ、
ね、
はい。
私はそういうことが続く何年かだと思いますよ。
そうですね。
はい、
そういう意味では楽しみな今年も一年に。はい。
いろいろとまた菊池さんにはご迷惑
してます。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。よろしくお願いします。